するすべての人に FMYY。
11月14日となります、第2週ですね、第2土曜日です。 FMYY の12時からのワンコイン番組、始まりました。司会進行は FMYY のキムチアキです。そして今日はですね、小さい、ゲストも来ておられます。名前言ってもらいたいんですけれど、言えるかな、言える、言われへん、まだ言われへんということですね。はい、わかりました。手は振っております。はい、FMYY はですね、いつもこのステイホーム、もう本当にね、また感染症の方々の人数が増えてきて、兵庫県も大変なことになっているんですけれども、しかしながら乗ったらあなたは一人じゃないよって、いろいろなところのいろいろな人たちが皆様のこととつながりたいっていうふうに思ってますよっていうようなところで、マイクだけは触らんとってね、ダックン、お届けしているんですけれども、今日の、この方は情報を持ってきてくださいました。お名前どうぞ。
ダンスボックスの横堀です。こんにちは。
はい、横堀さん。そして、先ほどマイクを触っていた君は名前言える？ママ言ってっていう感じですね。どうぞ。
横堀長太です。
はい、ダックンって、通称呼ばれているようですが、ダックン君の横堀長太の中にダックはどういう風に入るんですか？
本当の名前というか、
正式名、
正式名は、はい、ベトナム名があって、はい、チョンダって言います。
チョンダ、はい、それはですね、国際結婚ということです。
国際結婚です。はい、
そしたら彼は、2つの国籍を持っている。
そうです、ベトナムと日本と2つあります。
すごいね。はい、たくさんいろいろな方向を持ってるっていうのはいいことだ。はい、あらら。ダックンどう呼んでほしい？ダックンでいい？ダックンでいい？まあいいということにしとこう。さあ、今日はですね、まずはダンスボックスということで、こちらのことをちょっと横堀さん説明してください。
はい、ダンスボックスは、大正筋商店街の中にある小さな劇場なんです。で、劇場の名前はアートシアター BB 神戸っていうんですけども、まあ、今そのコロナ禍の中で、あまりちょっとダンス公演が本当はね、公演を、上演する場所が劇場ではあるんですが、そのたくさんの方に来ていただいてイベントをするっていうのがやっぱりちょっと難しい状況なので、ちょっとその来ていただく人数を制限できるような形でダンスクラスとかを定期的に開催しながら、まあ、ちょっとその感染状況とか見ながら少しずついろんな企画を今進めているところです。
これ今YouTube を見ていただいている方はですね、ダンスボックス の, ステージを、はい、出してるんですけど、結構奥行きのある使いやすいステージですね。
そうですね、はい、ここでね、ベトナムの皆さんがカラオケ大会されたりとか、もういろんな形でそのダンスだけではなくって、演劇とか落語もやったこともありますし、はい、パーティーもできるし、
結婚式もしてましたね。
はい、結婚式もありました。
これ、はい、だからライティングもあれば音響もあればっていうことになっているってことですね。
はい、そうです、いろんな使い方ができる場所になってます。
で、今そしたら半分ぐらいの参加人数みたいな感じでやるってことですか？
ダンスクラスは、まあ、この広さでかなり贅沢な感じなんですけど、12名までの定員の中でバレエをやったりとか、韓国舞踊をやったり、まあ、初めてダンスをやってみる方向けの、まあ、優しいダンスクラスをやったりとか、まあ、基本それをベースにしながら時々子ども向けの劇場イベントをやったりとかっていう感じでやってます。
はい、アートシアター、シアターでもあるということですね。
そうです、
ダンスボックス。はい、そしてまたですね、そのダンスっていうことっていうか、まあ、文化芸術ですね、アートですね。はい、そういったところで今回は、横堀さんはこちらの、はい、情報ですよね。
はい、チャオチャオベトナム水上人形劇オンライン特別番組を、来週の土曜日、 7時から配信を開始いたします。
夜の7時ですね、
はいはい、
こうオンラインっていうことはやっぱりその、コロナ禍の今の状況を考えて、
はい、そうですね、もともとはハノイの丹論水上人形劇場の方に、うんうん、2,3 名来ていただいて、うん、まあ、ワークショップをしたりとかいろんな水上人形劇の紹介をする予定だったんですけど、まあ、ちょっとこの中で渡航がまず無理だっていうことと、
なるほど、
はいはい、はい、でね、やっぱり人の集まるイベントをや、うん、企画したはいいが感染状況によってまた中止になったり延期になったりっていうことがもうちょっと嫌やなっていうので、うん、もうできる限りいろんな方に、うん、水上人形劇のことであったり永田のベトナムコミュニティのことを紹介したいなと思って、YouTube 配信にして、もう全国、うん、もう世界発信でちょっとやってみたいなっていう感じで進めてます。
今おっしゃいましたけれども、永田の ベトナム人コミュニティっていうのが結構これは日本の中でも、はい、ベトナム人の多様な、年代様々なんですけど、ベトナムからのボートピープルで来られた方や最近の方やいろんなこう時代の中で様々なコミュニティができてるっていうことですよね。
はい、はい、そうですね。で今回はその中の、うん、ベトナム料理レストランが、うん、続々とオープンしておりますので、うん、ね、6店舗今回ご紹介したりとか、うん、で子どもたちがそのベトナム語を学ぶ母語教室であったり、大人がベトナム語を学ぶ教室とか、うん、そのベトナム語言葉っていう文化を、うん、探っていくようなプログラムであったり、まあ、いろんなプログラムを今準備しているところです。
今まさにこのカトリック高田教会の中では、はい、ベトナム語の母語教室と、はい、それからまたちょっと大きくなってからね、日本に来た子どもたちへの進学指導なんかもありますので、
はい、そちらのクラスもご紹介いたします。
あ、
はい、
そうなんですか、はい、でお寺もあればカトリックの教会もあるっていうことですね、
はいはい、お寺も紹介いたしますね、はいはい、
その、まあ、人形劇っていうことを中心にしながら、そのベトナムの文化がこの多様性のある永田で花開いてるよみたいな感じのところっていうのがあるのかもしれませんね、
はい、
でちょっとこのね、私工夫しましたので皆さん見てください。これ踊ってるところですよね。で、まあ、これは文化というか食べ物のなんかをされてるところですし、で、まあ、これも踊りでしょうし、ちょっとインドネシアみたいな感じもするなと思ったんですけどね。
そうですね、うん、これはその人形劇の模様をちょっと写真にしていただいたものを、うんうんうん、私の父に送って父にこのイラストを描いてもらったみたいな、
うん、もうめちゃくちゃね、なんかね私気に入っちゃってなのでその画像を送ってくれって言ってこうご無理を申し上げましたけど、すっごい素敵ですよね。
画家が本業で、はい、
あ、画家が本業、
はいはい、そうなんです。
なるほど、はい、なのでやっぱりふみさんの方もアート系に行かれたっていうところもあるのかもしれないです。
父の影響は非常に大きいかもしれません、
はい、でもアートって本当に素敵ですけれども、この日程の方なんですけど少しご紹介しておきましょう。これ、はい、ちょっと詳しめに言っていただけますか、
は
い、
来週の11月21日の7時から配信を開始するんですが、毎週土曜日の、夕方の7時から、うんうん、1回目から5回まで毎週配信します。で最後の6回目は、12月20日の日曜日の2時から、ハノイの丹論劇場とライブでつないで、で向こうで生演奏というか生上演をしていただくのをライブ配信しながら、ちょっと向こうの解説付きとかで、まあ、トークショーも含めながら、実際の、まあ、ちょっとね、舞台上で会うわけではないですけど、画面越しですけども生上映みたいな形でやります、はい、
素晴らしいですね。こうなんというかコロナだからこそこういう海外との割に簡単なつながりっていうのをこう模索し、で大メディアでもないところでもこうつながり合うっていう時代になりましたね。
加速しましたよね。
加速しましたね。それを丹論とつないでやってみる。
やってみる。はい。
そしたら本当に毎週の土曜日の夜の7時ですから、はい、来週からですから、はい、あ、ちょっと思い出したっていう時にアクセスしていただくっていうのもいいかもしれないですね、
は
い、
そうですね。で基本は、うん、最後の回はちょっとまだ単論劇場との調整なんですけど、うんうんうんうん、最初の5回は全部編集して、うん、配信するんですが、うん、アーカイブで全て残すので、うん、
あ、なるほど、
見忘れたとかっていう方もいつでも見ていただけるようにというふうに考えています、はいはい、
ハーハー言ってるのはダン君です
すいません
参加しているっていう感じで、はい、していただいております。ただその、ベトナム語でやるわけですか。
ベトナム語と、うん、ベトナム語で話してるときは必ず日本語の字幕が入りますし、うん、必ずバイリンガルで今回やるっていうことをちょっともう決めてやってます、うん、はい、
なるほど、
はい、
そうするとですね、例えばダックンなんかも日本生まれじゃないですか、お父様はベトナムからの人ですけれども、はい、でもやっぱりその自分のルーツになるところの文化をその子供の次の世代に見せるっていうのも、
もうそれが一番のなんか今回のなんか願いというか、はいはい、そのやっぱりね、子供たち、ここに住んでいる子供たちが、うん、そのベトナムの文化になかなか触れる機会が多分少ないと思うんですよね。でそうなんか大きくなっていく時に、うん、なんか自分のアイデンティティというか、うん、自分のルーツってなんだろうなっていう時期は必ず来ると思うんですけど、うん、その時にそういうこういう文化とかに出会ったことが何かちょっと支えになることになったらなっていうふうに、まあ、私もこの子がいるので、うん、なんかそういうことが、うん、はい、思ったりしながら作ってます。
このキャッチコピーがですね、横堀さん呼んでください。
ベトナムの風、暮らし、海を越えてっていうので、はいはい、
これは横堀さんが
考えたんですか。あんまりちょっと急いで考えたもんやから
いやだけど先ほど言われたこう自分の次の世代に伝えたいという気持ちがやっぱりベトナムの風、
はい、
空気感みたいな感じですよ。
そうです
ね、はい、空気の中には匂いとか音とかいろんなものが含まれますよね、
はいはい、
で、そこで暮らしをこう感じ取るとか、
はい、
それを海を越えてやってみたいっていう、
はい、そうですね、
こことってもいいキャッチコピーですよ。
なんかここにあるベトナムと海を越えたベトナムがなんかつないでいく中で何か新しいことが生まれたらなと思ったり、はい、そういうことも考えました。
なるほど。ちょっとここでですねお聞きしたいんですけれども、つまり国際結婚、はい、違う国の違う文化を持った、それも日本生まれ日本育ちの方じゃない人と、
はい、
ここで日本の、神戸長田で結婚されましたよね、
はい、
やっぱりこう家庭の中も2つの文化、異文化がこう共に存在するようになるじゃないですか、
はいはい、
それは どうですか。
どうなんでしょう。多分私の方は、うん、やはり日本でずっとこう住んでるので、うんうん、旦那の方が大変なんちゃうかなっていうふうには。でもなんかその料理でやったりとか、うんうん、旦那がその子供寝かしつける時にベトナム語でベトナムの子守歌を歌ったりとか、はいはい、鼻歌がベトナム語やったりとか、そういうなんか節々にあるなんかそういう文化にとてもすごくドキリとするというか、
うん、
なんかこう心に触れるものがあるなっていう、うん、
ドッキリするのところをちょっと深掘りで聞きたいんですが、
ドッキリなんかこうなんやろうな、ドッキリなんかこう日常の中にキュッと異文化が入ってくる感じがあるんですけど、でもそれがなんかこう違和感とかじゃなくて、うん、こうなんかこう自分の体に直接こう入ってくるような感じ、多分それはその、うん、なんでしょうね、うん、なんかこう旦那にとってなんかこう自然に出てきたものだからかなと思ったりもするんですけ ど、はい、
こうDNA にあるからこう出てくるみたいな感じかもしれないですね、
はい
は
いはい、
これはやっぱり3世4世になってくると、今度は日本のものが出てくるじゃないですか。
そうですね、はいはい、
だからふるさととか母国とかいう言葉をこう簡単に出せない、いろいろなこう、うんうんうん、 こう重なっていくっていうところってありますよね、は
いはい、あると思います。この子もね実際に多分大きくなった時に、うん、なんかどういう風景が出てくるかってやっぱ日本の風景になってしまうかなと思ったり、うんうん、
なるほどなるほど。だけどやっぱりその、お父さんとかお母さんとかまたおじいちゃんやおばあちゃん、うん、いろいろなこうものを自分の中に取り入れて、その多様性の中で生きていくっていうのはなかなか素敵だと思うんですけれども、ね、はい、
なんか本当にその中で、うん、この子が育っていったらいいなって本当に思います。
いやこの、お父さんの描かれた横堀さんのお父さんが描かれたこの絵もやっぱり日本の人が描いてるんだけれどもその写真を見てそこからやっぱり感じ取るものっていうのもあるのかもしれないですね。そうですか。例えばダックンなんかは言葉っていうところはどうなんですか。言葉にこだわってっていうことも言ってらっしゃいましたけれども、
こっちの思いとしては、うん、ベトナム語を喋れるようになってほしいなっていうふうに、うん、2人とも思ってるんですけど、うんうん、ただそれを無理強いするのも違うし、なんかそのなんかこう彼がなんかこうベトナム語をちゃんと喋れるようになりたいっていうふうに、うんうん、なんかどうやったら、ね、なんかちょっと難しい、うん、なんかこう旦那が話しかけるっていうのが一番大事なことだと思うんですけど、はいはい、
でも本当にそうするとコミュニケーションがすごく親の責任っていう なんかこの子の中にやっぱりそういうものを伝えたいっていう気持ちでこう語るっていう、うん、言わなくても分かるだろうではなくてやっぱり親はちょっと努力しないといけないですね大変なことではありますけれども、はい、ダックンはベトナムに行ったことあるの？ないの？
あるの？
お記憶にないねんな。
1歳ぐらい。
じゃあ向こうの、お父さんやお母さん
に会って、
ご親戚なんかにも会ったんですね。
はい、
どうでした？日本で考えるとその外国人と結婚したってことになるんですけど、ベトナム人にとっても外国人の嫁と結婚したやなっていうことになるじゃない
ですか。そんな感じだった。おーって感じだったみたいです。
そんなことは考えてなかったわいう感じですか。なるほど。やっぱりね、今のこの人がこう移動する時代にはなったとしても、うん、やっぱり親にとってはびっくり。
まさか自分の子供がって、私の親もそう言ってましたけど。
そうですか。
国際結婚になるとはみたいな。
はい、そこでですね、このサイトの方がまだ、ものはないんですけれども、はい、作ることは作られているんですよね。
こちらがこの今回の配信チャンネルで、はいはい、その11月21日にぽっこりと動画がここに現れてくる
って
感じ
で、うんうん、ですね。
はいはい、
上にあるお写真がその、なんかペーロンみたいな感じに見えるんですけれど、
これはボートレース。
あー、
はい、
さっきのイラストに非常に息は似ていますよね。はい、でこのチャンネルをですね、下に一応ですね HTTPS で出してるんですけど、なんか検索すると出やすいっていうのはありますか。
チャオチャオベトナム水上人形劇って名前ですけど、うんうんうん、これで検索していただくか、うんうん、あ、そっか、この
ダンスボックスのページの方ですかね。
はい、ページに行っていただけると、
は
い、
一番最初に出したやつですね。はい、ちょっとお待ちくださいね、今戻っています。これかな。
はい、この、ここをクリックしていただいたら、うんうん、あの QR コードが、
はいはい
はい、そうですね、
はい
はい、
ではですね、私の方もこの後のホームページの掲載のところにこのページを貼り付けておいて、この QR コードをクリックしていただくとか、はい、そういうことをすればいいという感じですよね。はいはいはい、そういうふうにいたしますけれども、このアートでさまざまなことをしているダンスボックスなんですけれども、アートとその街中っていうのは横堀さんはどんなふうに考えてます？よく街中とのコラボはとても
ダンスボックスよくやってますけどね、はい、でも、うん、私が思ってるのはそのあえてそのアートを仕掛けなくても、うん、なんかその街中に実はアートがいっぱいあって、うん、で例えばちょっとそこをくすぐったら、うん、 本当に面白いことが生まれるとか、うんうんうん、なんかそういうなんか暮らしの中にあるっていうものに私すごく興味が あって、
暮らしの中にアートがある、
はい、さっき その旦那 の子守歌もそういうことになると思うんですけど、うん、皆さんあのカラオケとかね結構ね皆さんお好きですけど私もそれすごいもう本当に一つのなんかこう文化だなっていう風に。
カラオケがですか。あちょっとなんかあのイメージ違った。そうなんです、カラオケなんかってこう日本の世界の日本語になってるので、うん、カラオケもそうでしょう。なんかパチンコとかなんかと思ったけど文化の一つかもしれないですね。
はい、はいはい、
おーまあ、あのどちらかというと日本の人ってそんなにこう開放的ではない、街中で踊り出すということは、
ね、あの民族的なんかはないですけどね。
で海外の方たちはあの路上でとかねいろいろなパフォーマンスされますけど、はいはいはい、日本はやっぱりこう空間の中で弾けるのですね。
そうですね。まあ、本当にカラオケであったり、うん、なんかそのなんていうんですか飲み会の席で、うん踊りが始まったりとか、うんうん、なんか歌が始まったりっていうこととか、うんうん、なんかその生活の中になんかこう生まれてくるものに非常に興味があって、うんうん、はいはい。だからこの今回もなんかそういうことを少しでもちょっとなんかこう見出せたらなと思って取材をしてきたっていう感じです、はい、あ
取材をしてきたっていう、はいはい、現地へ行ってってことですか。
いやあの永田 のいろんな方にお会いして。
あ、はいはい、なるほど、はい、あその取材いくつかご紹介いただけますか。
は
い、
ですね、うん、まあ、先ほど言ったみたいにその母語教室の模様であったりとか、うんうんうん、あとは今日はちょっとあのこれから撮影なんですけど、うん、あの多国籍カラオケ大会久々に司会してた時にすごい上手な男の子を覚えてます。
あのちょっと感動しました。あの最初小さい声で始まったんだけどみんなが乗ってくるから歌い上げてた、うん、あれすごかったですね。
彼の家に行って、はい、カラオケの練習してる時を撮影させていただこうと思ったりとか。で多文化共生ガーデン の、うん、あのそこを運営されているトランさんに取材をさせていただいたりとか、
うん、畑の方ですね。
はい、でこれも、うん、その水上人形劇っていうのが、うん、ベトナムの農村地帯で生まれた芸能なんですね、うん、で、まあ、特に北部の方なんですけど、うんうん、その田んぼがあの暖房休校してる時お休みの時に、うん、まあ、そこであの人形を使って遊んだっていうのが始まりだっていうふうに言われてるんですが、だからこの水上人形劇の上映の中に、うん、その農作業の風景であったり、うん、魚釣りであったりなんかこう日常のベトナムのなんかこう風景が出てくるっていうのもすごく面白いところで、うん、はい、なんかそういうことがいろいろつながっていったらいいなと思って、うん、はいはい。
じゃあ、 あの本当に私はあの人形劇とか考えるとこうあの子供向けのいろいろな番組ありますよね、はい、ああいうふうな感じを思ったんですが、人々の生活を
描いてるものが結構今回も多いですね。あとはそのベトナムの中の、うん、あの神話伝説あの、まあ、歴史的な物語であったりとか、うん、まあ、いろんなものが入ってきてますけど、はい、
なるほど。もう本当にですね、横堀さんが言ってらっしゃったその、ベトナムのキーワードですよね、と風を感じる、
はい、風、暮らし、
これですね、
はい、
これを、ま、あの海を越えてきた日本でも持ってる人たちがいるよみたいなところも伝わってくる、
はいはい、
でそれが今度はあのベトナムの土の中に染み込んでいってあの中国のいろいろなものが土の中染み込んでいるように、中国は大陸も台湾もそれからまたあの、朝鮮半島の人たちのがこう染み込んでいるように、次はベトナムのも染み込んでいて、他のいろいろなものを染み込んでいるこの土地なんだよ、それが文化なんだよ、はい、みたいな、それが、ちょっとなんとなくじんわり今回の、第一歩という感じで、
はい、
分かっていくということでしょうか、
はいはい、できれば来年ちょっとあの皆さんにハノイから来ていただいて、うん、中田で上演できたらなというふうには今準備も進めてます、
はいはい、その時にはぜひね本当にコロナがもう収束して
本当に
いてくれることが本当に
それだけが
願いですけれども、
はいはいはい、
では最後にもう一度ですね、このチャオチャオ、ベトナム水上人形劇、水上でやるところが、まあ、あのベトナムらしいなと思うんですけれども、それの日程をもう一度お願いいたします。はい、
第1回目の配信が11月21日土曜日の夜7時からです。で、毎週あの夜土曜日の7時から行いまして、最後は、12月20日お昼の2時から、生中継をするっていう。で、感染状況が落ち着いていたら劇場の方にもあの来ていただき、
はいはいはい、
けるようにはと思ってるんですけど、うん、ちょっと今のところちょっと状況が分からない
ということですね、
はい
はい、ぜひこちらのですねサイトの方を注目していただければというふうに思っております。今日はですね、2人でチャオチャオベトナム
水上人形劇、
いや、ハーハーハーハーという風の音が聞こえておりましたし、今パフォーマンスしてるみたいですね。あの自分が映ってる画面を見つつ、はい、ありがとうございました。ではあの今日来ていただいたお名前を横堀さんが2人ともご紹介ください、はい、
ダンスボックスの横堀文です、子供の横堀長太です。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回はですね、チャオチャオベトナム水上人形劇、来週の土曜日夜7時から毎週、今月いっぱいも、そして12月になりますと20日、こちらの方でですね、11月21、28、12月5日、12月12日、12月19日、そして最後の12月20日、こちらの方は、なんとベトナムから、つなぐということになっています。ぜひですね、ダンスボックスのサイトの方でいろいろな情報は出ると思います。 FMYY の方にもそちらをリンクいたしますのでご覧ください。この神戸長田のいろいろな多様性が見えるような企画になっています。本日はこのベトナムとの融合っていうところをお伝えしました。
元気だぜよと風に舞う新しい街を作る。